皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダンミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
はい
はい、今日も始まりました。
はい、最近もうインフルエンザもうあれかな、もう終わりに、何ですかね、終わりに近いのかな、
インフルエンザの終わり、
うん、やっぱり12月はすごかったよね。
ピークだったから
ね。ピークだったからね。確かに。もう何年も続けてるインフルエンザ対策として、
はい、
でもまあ先週先々週ってなんかもう風邪ひいちゃってっていう話はしたんだけど、まあ、その前からあのインフルエンザ、
はい、
まあ、風邪対策として、
はい、
もう何年も前から、
はい、
鼻うがいやってるんですよ。
鼻うがいね。
鼻うがい。
おかげで私も
ね、
鼻うがい仲間に。
鼻うがいね、ちょっと教えてこういう風にやった方がいいよっていうのを教えたんだけど、
うん、
まあ、あの副鼻腔炎の手術した後に先生から、
うん
う
ん、
鼻うがいやった方がいいよ。
なるほどね。
で、鼻うがいって
聞いたことないけどな、あんまり。
辛いイメージしかないよね、うん、本当にその時
たまに CM で見るけど、
と思って、うん、やるんですかと思って、うん、なるほど、でもやってこいと、
うん、
で手術後はあの朝夜、うん、で慣れて、まあ、慣れてくると思うから、うん、あのまあ、先生のとこにも、
うん、
あの耳鼻科ね、耳鼻科の先生のとこにもあの容器とか塩は売ってるから、
うん、とりあえず
塩塩を使わなきゃいけない、はい、あれ塩入れないとね、鼻がめっちゃ痛くなる。面白いよね。
よ、
うん、でそれを売ってるからって言って買っていって、うん、やり方だけ教わって初めてやった時に、うん、こんな簡単なんだと思って、
うん、痛そうやけど痛くない。
痛くない、全然痛くなかった。これしかもね、通るからね、気持ちいいね、なんか
鼻がね、
うん、まあ、ちょっとラジオだから伝えにくいとかあるんだけどね、まあ、まあ出てきますわ、いろんなものが
鼻から、
鼻から、うん、でもそれが出る瞬間にスカッとするみたいな、まあ、それをね、うん、もう本当にね、やらない日は ないぐらいやってる、うん、もうだから
歯磨きと同じぐらい、
うん、もうやらないと寝れない、
うん、なるほど、
寝れないぐらい、だから寝て、あ、何か忘れてんなと思って鼻うがいで起きたこともある。
なるほど、
うん、もうそのぐらいやってますけどね、うん、まあ、でもあの結論から言うと、風邪引きましたけど、引きます、ね、まあ、ね、東京の往復はねきついですよ。気温差が慣れなくて本当ど素人で申し訳ないんだけど、
ね、
沖縄本当暖かくてもう気持ちよすぎちゃって、うん、そのままなんか知んないけど東京行って薄着でスパーンなんて言ったら、そこで風邪ひきましたけどね、うん、まあ、そういうのがありましてね。どうですか、あの鼻うがい。
鼻うがいはだから、なんかあの私はそんなフルフル1年シーズンやるんじゃなくて、なんかそのいわゆる冬の季節、なんか鼻がなんか乾燥する季節にやることが多いから、だから最近はちょっとやってるけど、夏場はせえへん、あんまり。
あ、なるほど、
うん、なんか鼻ムズムズするなみたいな時、あとちょっと花粉の時、
花粉ね、
なんかそのなんか鼻の調子でやる、
うん、
その毎日はやらへん、
うん、俺ねちょっとちょっと変態なんだけど
ちょっと
あの容器がのお水が足らなすぎて、食塩水が、
うん、
だからね2回やるの。
1回でいいところ、
1回でいいところ2回やるの
足らないってなんだ、1回でいいから足りてんじゃないの。
すげーなんか入れるんだろうね
鼻に
1回1回を、普通だったらその容器があって、容器の半分をこっち、まあ、右、もう半分は左ってなるけど、俺右だけで多分1本持っていくんだろう多分ね。
なんでそんなやんの。
でもせっかくだから、
せっかくだから、
せっかくだから、
だから塩が
もういっぱいあるんで、あの塩がね何グラムだろうか、ちょっと見たことないんだけど、何グラムか、あの本当にスティック状の中のものを、これをあの200グラムか300、あ300、200ミリか300ミリで薄めてくださいねっていう。
200グラムを鼻に入れるとかやばいやばい話。
水をね200ミリ300ミリ入れてくださいねって書いてあるから、バーって入れるじゃん、うん、その容器はね、もう足らなすぎるの水が
いや、その半分半分にしようっていう気にはならへんの。
もう一気にやってしまえと。だから右左で一回終わって、右左でもう一回やるっていう、
私はだから 2回ぐらいで長打なくなるから。
なるなるね。そういうのは本当ね、そのぐらいスカッとするようなやり方で花をやってる。
年中なんか異物が出てくる？
でもね、異物が出てくるっていうか、まあ、ちょっと本当失礼な話、汚い話しちゃうんだけど、うん、まあでも出てくるのはでも2日に1遍ぐらいとか。
あ、そうなんや。
まあ元々ね、手術したんだけど、うん、経過的に、うん、まあ治りきったんだけど、やっぱりちょっと調子悪い時とかは出てくる、うん、でも鼻詰まりが消えたの。鼻詰まりがなくなったら本当手術して、
手術はすごいな、
じゃあ副鼻腔炎の手術。ぜひ副鼻腔炎でね悩んでる方いっぱいいらっしゃるんで、世の中には
東京の名医を紹介します。
もちろん。じゃあ次のコーナーいきましょう。はい、はい、
そんな中ちょ、東京の美味しいお店の話でもしようかなと。
ぜひ聞きたいですね。
思ったけど、
はい、
やっぱり来週にしようと思うから。
来週なん
だ。今日は、うん、やっぱタイガースのキャンプイン2月ですから、はい、ありましたよね、
はい、
タイガースに限らず、まあ、全球団キャンプイン、
全球団ね、
2月、うん、ほぼほぼ、
うん、球春ですね。球春、
うん、
わかります、九州って。
わかりません。
まあ、春になると九州って言って、たまに春って書いて九州
なんです。ああ、なるほど、
はい、
九州です。
九州ですよね。始まりましたね。
やっぱり、うん、あの去年の教訓を生かして、はい、今年はやっぱタイガースじゃないですか、私といえば。なんでギノザ、
うん、
遠いですよね、うん、やっぱ早起きして行かなあかん、
うんうん、
なっていう話。
早起きしていく。
あ、知ってました。15日から2月15日が藤川、うん、新監督の初めての試合、
うん、練習試合。
そう、
練習試合、
まあ、結果はまあ皆さんご存知。
楽天もあれ、楽天は近町でやってんだっけ。近町だっけ。
近くやな、ちょっと上の方やな。
そう、近町だと思った。
そう、楽天が、うん、だからまあ初の試合が、
うん、
今日は18日週なんで、
うんうん、
まあ、結果出てると思うけど、
うん、結果出てる。あんまりそのことにコメントはできないけど、
ね、で2月はだからキャンプやから、うん、まあ、今年も。いや、驚いたのは、はい、沖縄のダイソーに100均でサインボールと色紙売ってた、
うん、売ってたな、
びっくりしたね、あれ。
あ、売ってたな。
100均やっぱみんなそうなんみたいな。これは文化の違いやと思って。
いや、もう買うしかないけどさ。
だ、まあ、去年の、まあ、結果報告で言うと、うん、私はあのタイガースの、うん、去年で言うと三塁コーチの藤本、
うん、
サインをゲットしました、
うん、
で
藤本コーチ
目の前にいた、
うん、
佐伯投手、
うん、
完全ドスルーされるっていう。
いや、スルーね。
大事件。
スルーされたの。
目の前で。
目の前で。
もう多分、あの、色紙は、佐伯のお腹についてたと思う。
うん。
うん、めっちゃしかと。
めっちゃしかと。
そんなことあるんかな。
ここでアピールした方がいいですよ。
な、うん、なんか、ショックでした。
あれじゃない、やっぱり、なんか、ちゃんと、色紙で、
まあ、除菌
色紙でね、
ちょっとまあ確かに、
うん、失礼のないように、うん、
あと、まあ、佐伯タオルを持ってなかったっていうのが、うん、随分致命的やったっていう噂を、うん、
なるほど、
うん、佐伯投手というのは、
うん、
自分の名前の書いているタオルを持ってる人にのみ、
うん、
書くっていう噂を聞いてます、
うんうん、へー、そうなんだ。
聞いてます。
やっぱり貢献してくれる人は。
だけど中野、
うん、
とかはめっちゃ書いてくれるって。
ああ、なるほど、
うん、だからもう狙うは、
うん、
誰ですか。
源田です。
やめてって。あかんって。
源田ですよ。
ほんま、
源田狙いますよ、うん、
なるほどね。
うん、
すぐ書いてくださいよな、今やったら。
書いてくれるよ、
大切やから。
もう源田
この状況でファンがいるってな。
もう源田の
ファン、ミラクルやるやもん。
ミラクル、うん、生活は僕には関係ないので。うん、全然もう源田ですよ。
源田総一郎やった。
源田総一郎。いや、分かんないけど名前は、
うん、 あ、そう。源田は西武やもんな。西武ってどこやろうね。
いや、わかんない。
西武は石垣とかあっち、ちょっと
わかんないけど。わかんない、ちょっと調べないと。
タイガース情報しか持ってないけど。
ああ、でも西武は多分沖縄でやってない気がするね。
あ、そう、
うん、多分違うところだと思う。じゃあね、ところであげばもらえるかもしれないし。
絶対もらえるよ、
うん、もらえるかもしれないし、うん、契約した後にああいうことがあったからやっぱね、やっぱいろいろね、
う
ん、契約する前だったらいろいろ見破り方もあると思うけど、
確かに
契約したからもう西武の、ね、ファンにはもうたまらんだろうね、うんうん、まだいらっしゃる。
まあ西武やったらいけるもんな、関東やから。
いや、でも守備とかはうまいからね、うん、まあそういうの
は、まあ、まあちょっとイメージ、
生活はいろいろありますよ。
ギャップが
あります、あります、うん、あるんですけど、野球人としては最高です、
うん、
いや、無事生活はあると思います、いろいろ、はい、全然。
私はですね、もう戻りますよ、阪神
の話。
今年は森下のサインを。
あ、森下ね、
狙ってます。
狙ってるんだ、
うん、
森下まあキャーキャーなるだろうな、森下当たるやつな、
うん、それと考えてるのは先ほどから話してる佐伯ね。これどう、
リベンジ、
どう扱うかっていう、
リベンジ、
うん、どうしたらいいんやろうなって。
リベンジだな。
誰か佐伯からサインもらえる方法知ってたら
まあそうだな、やっぱ一番前に立って手を思いっきり伸ばす。
伸ばしたけどあかんかったやんなこれめっちゃ、
うん、でもその方法を繰り返すしかないもんね。
やっぱタオルか。
そうだな、
タオルかな。
でもああいうタイガースキャンプとか、例えばそのどこのキャンプもそうだけど、
うん、
狙っていくっていうのはできないじゃん。
まあな、
そう、目の前にいる人、
うん、そう、
この人は誰だって野球図鑑見なきゃいけないわけですよ。
そうね、
結構誰だって誰だ。しかもさ、練習着とかだ、なんかもう脱いじゃってるから背番号もないし、まあ、分かんないじゃん。
結構スタスタスタスタって歩いていくからな、うん、止めるに止められへん。
そう、それがめっちゃスーパースターするわけよ。
そうい
るわけよ。
そう、
うん、
だから頑張って。藤本めっちゃ良かった、止まってくれたから。
藤本コーチはあれ良かったよ、良か
ったでしょ。今もだってもうちょっとランク上がったもんね、今年は。
そうだよ、う
ん、しかもあれよ、私はそのサインもらってる一個前の人は現役の背番号で書いてくださいちょっとなんか、
まあまあ欲しいんだろうね。
えって、
うん、現役を知ってるから、うん、なおさら嬉しいじゃん。
現役の背番号書いてください、
嬉しいじゃん、
うんうん、そうね、
うん、
なるほどと思って。
そう、裏方の俺じゃないんだっていう、うん、いいじゃん。
なるほど、めっちゃ好きなんやなと思って、
うん、いいと思うよ。今の俺を好きになってくれなんて逆におかしいだろ。
そう、
うん、長島ぐらいだろ。
三塁コーチの藤本が好きですみたい
みたいな、うん、おかしいだろ。
そう、
うん、いいんじゃない。でも狙っていけるもんは狙って。
藤川はどうやろう。
藤川はでも
見れんのかな。
藤川だからブルペンとか移動、ブルペン行って、うん、例えばその、 あのギノザだと、うん、あのノックするとこがあって、うん、バッティングするとこがあるわけじゃん、うん、ブルペン、ノック、バットがあるわけで、うん、あそこを多分移動すると思う。
でも結構ブルペンにいそうやな、ピッチャーが、
まあ、ブルペンには絶対
いるよな。
ブルペンにいると思う、うんうん、でその後、まあバッターって、うん、まあ、藤川どうか分かんないけど、うん、まあでもいろいろ回ると思うよね。
今年こそはねゲットしたよね、
うん、
もうちょっとね、現役選手が。
そう、まあでも現役選手ゲットできんじゃん。でも
佐藤輝明、
佐藤輝明欲しいよ佐藤輝明欲しいだろ。俺も欲しいもん、佐藤。
なあ、佐藤輝明、
佐藤輝明めっちゃ欲しい。だから佐藤輝明は絶対に守備練習いっぱいしてるんで、うん、
最後までやってたもんな、去年も。
でもね、結果的にわさーって集まるのが佐藤輝明だ、うん、
子供たちがな行くのよ、
佐藤輝明、うん、だからドローン、一番いいのはドローンを上からぶら下げてブーンってやって、
でボール落として
ね、あの洗濯バサミでこうやってやって、で回収、あの分かる、イメージ分かるだろ。で上から降りてきてこれ書いてもらって、またドローンで引き上げるっていう。
でも佐藤ってだけ、あのフライ取られへんじゃん、えらいすぐエラーするからドローンのボールもうまくキャッチできる
から。大丈夫大丈夫、静止してるから。
あ、そう、
ドローンは静止したと思う。もうそのぐらいでも、うん、結構ね、人気の選手はね取れないと思う。
そうね、
うん、巨人キャンプだって結論から言うと、やっぱりその距離は近いけど、うん、ファンがうわー集まるから。
そうな
ん、那覇のさ、セルラスタジアムでやってたさ、うん、巨人キャンプだって、うん、結果的にガーって行っちゃって、うん、 あの長野 の、うん、あのトークショー、うん、あれしか一番近かったのは結局それだったっていう話になるから
さ、岡本もなんかベタ付けやったもんな、
岡本
バン車岡
本も、ね、乗るとこがね、
うん、全然書いてもらえへんし、
うん、まあその辺はでもああなる前にもらうしかないんで、
だから誰やろうね今やったらちょうどいいぐらいの人、
ちょうどいい、
だから去年の最近なんかすごいちょうどよかったんけど、
もう無理だろうな、
もう無理やな、
もう無理じゃない、去年はチャンスだったの、めちゃくちゃチャンスだった、
いや
だって去年、今年の最近は多分群がるで、
うん、去年のなあ、
うん、群がるよ、
今年やったら誰、前側ぐらいかな、
前側前側でもいいよな、
あとあれか、木南、
うん、
木南もちょっとあれやな、
うん、木南な、
他の、うん、あと誰おるやろな、
誰おるやろなってまだ
ちょうどいい、
阪神ファンのくせに9人出てこね
いやいや、だからちょうどいいぐらいの人だから、梅ちゃんとかちょうどいいんじゃん、ちょっと落ちてきてる感じが、落ちてきてるとかあかんって、そんな言ったら
俺何も言ってないよ俺結構ビデオ再生しても多分録音再生しても俺何も言ってない、うん、いいんじゃない、
好きやから、
うん、うん、いいんじゃないですか、
他の去年はほらババっていう監督みたいな、監督じゃないわ、そのなんかいたやん裏方の、
知らん、
覚えてない、
あ
の人一人で歩いてるからサインもらいに行こうかって言ったけど、もう誰かわからなすぎてやめたっていう、
だけど誰かわからなすぎてやめたのに今質問されてもわかんない
後にあの人結構すごい人やってんなっていう話やと思う、確かなんかおじちゃんみたいな人、
そうだ、ね、
だから本当はなんか巨人とか中日とか DeNA みたいにさ、なんか那覇から行きやすいとこやったらな、うん、めっちゃ行けたのに、なんか阪神だけど やたら遠いから、
まあ那覇からは遠い、
うん、
決して近くはない、
うん、結構ハードスケジュール、うん、でもなんかキャンプのツアー、
うん、
東京とかから大阪とか出るじゃない、
う
ん、俺もう完全にキャンセル待ちって言ってたよ、
うーん、
もう皆さん
ってことはもうサインももらう確率もだんだん減ってくるってことだよ、
そういう人たちは選手と同じそのホテルに泊まれるっていう感じで、
うん、いいんじゃないそれ、
うん、チャンスあるって言って、
うん、まあ、それはそれでな、ちゃんとサインぐらいくれないとな、
なあ、まあそうだな、うん、そう言ってたよ、
うん、うちらの場合はこの会社取材でタダで行くようなもんだから勝手にそれはもう扱いはもうね、もう芸の芸ですよ、
トラッキーとかもな、いたらいいのに、おらんもん
な、もうサウザーでいうゲローってやつですよ、
ね、
そうそう、まあ、楽しみだよね、
大河風が
楽しみだよ、もうね始まってるんでね、いつ行こうかなっていう、まあ、後半でしょ、まあ、後半になると思うんですけど、はい、ね、まあ土砂降りの中ね行ったら多分いないと思うし、あんまりファンが
あ、ファンが
めっちゃ土砂降りだったらいなくなるし、それチャンスだしね、
確かに、
うん、逆にね、
まあ、試合も見たいしな、
うん、試合練習試合とかね、うん、裏沿いでやったねヤクルト中日戦たまたま見に行ったら、ね、中日のねこの外人誰だと思ったら
99番
1年間ずっとやってくれてな、それだけ覚えて帰ってきたのに、
確かに
1年間ずっとやってな、うん、あれは良かったな、
すごかったな、
あれはこういうこの世界
であれがだから日本シリーズ CS やったっけ、やられたんやな、
そうだね多分、
あ中日か、
中日
だもんな、
中日の
99番やな、
あれはあ最後に出てくれたもん な、
う
ん、
すごかったな、
あれすごかったよ、やっぱすごいなと思った、うん、ああいうのね、うん、やっぱり発掘してね見れるのもキャンプの醍醐味なんで、うん、キャンプってそういうとこは
今年なんか中田翔とか見たよな、見たい、
まあ、チャタンで
見たらな、見たいけど、
チャタンでは見れる、
この間中日に出てなかったもんな、うん、試合の時は、うん、
チャタン行けば中日やってるの、中日の練習試合は行ったけども、うん、
ヤクルト奥側とか見れたけど、
奥側はそうだな、裏沿いで、うん、裏沿いとかでも見れた、
うん、
結構いっぱいだからね、何気に
そうだね、
うん、結構いっぱい、まあ、練習試合なんで、
うん、
無料で、うん、無料席で見れるんだけどね、
あれありがたいよな。
あれって何？
あ、無料で見れるって。そうそうそうそう。
無料ありがたい。
しかもヤクルトってヤクルトくれたし。
うん、そうそうそう。
めっちゃ嬉しかったわあれ。
うん、
ヤクルト。ステッカーもくれたもんな。
うん。まあでも練習試合、まあ最後の方になってくると、あれな、あれ9回までやったのかあれ。まあ、9回までやるのか
やってたかな。ちょっとあのなんかヤクルトのアナやったっけ、アナのは結構アップダウンが激しくてのなんか
裏添えね。
そうそう、
裏添えはな、
ペダコ裏西、
違う違う、あそこは違う、
何だっけ、
駅が
どこやったっけ、
どこだっけな、裏添えの
忘れた、なんかそれが
小島ってとこでなかったかな、
イーレール乗って、
そうそうそう、小島じゃなかったっけ、だってそうだと思うんだけど、あ、そうや、
すごい、よう覚えてる、
小島でいいのかな、古い島って書いて、
そうなんや、
うん、多分そこから歩いたような記憶あるんだよね、あ、そうそうそうそう、そうだと思った、あ、そうだ、ね、うん、多分そうだと思う、行ったな、アップダウン激しかったな、
めっちゃ激しかったわ、うん、だからまあ今年も
村上もな、今年最後だからね、
あ、そうやな、
うん、見れないからね、
まあ、岡本も一応最後やけど、
岡本も一応
見たけどな、
岡本も多分最後になるんじゃないかなと思うけど、うん、みんなも来いちゃうんだよ、
うん、まさか青柳が今年見られへんと思わへんかったわ、
青柳な、
うん、
青柳あれ、そうだ、あの契約したんだ
よ、そうそうそう、
契約したのよ、どこだっけな、フィリーズか、
なんか見てた
の、ああ、フィリーズ契約した、契約した、よかった、よかったよ、
楽しみよ、
いや意外にね活躍するかもしれないよ、うん、
楽しみやわ、
ああいう投げ方いないんだよ、
そうやな、おらんもんな、
いないんだよ、うん、慣れるまで、うん、慣れたらパカパカ打たれるけどねめっちゃ俺打たれる、だから初めの1年とかは見慣れてないから、うん、結構いけんじゃないかなと思う、
で藤浪があって移籍したよ、ちゃんと
移籍、藤浪マリナスマリナスね、
すごいやん、
うん、すごいんだよ、うん、本当に
だからまあやっぱなんかそういうね、海外のニュースも
含めてね、野球の、うん、野球の情報はいいですよね、
なん
か、うん、
だからまあ今日こうやってお話ししたんで、まあ、来月ぐらいは結果報告ね、また野球の話、
まあ、3月
に
ね、
3月には、まあ、誰のサインがもらえたかっていうね、
そういう結果報告ね、
結果報告ね、もちろんね、
めっちゃプレッシャーだなプレッシャーのかかりますね、
この話題が出へんかったらもらえてないねんなっていうな、
うん、もらえてないと思うよそういうもうスルーでも本当に色紙来年使おう、
そうやな、マジックもな、去年もなんかな、準備してんけどなかなか難しいよな、
難しいよ、タイミングがあるから、あれは
意外とファンがやっぱめっちゃおるからな、
いるよ、めっちゃいるんだって、
めっちゃおんねん、やっぱり
いるよ、
なかなかそれであんなに前に行けたのになんかスルーされたっていう、うんうん、トラウマやわ、
まあ、その現状をね
大事で、
まあ、あの話を聞いてるだけでもう思いっきり振られたんだろうなと思って
動画に押さえてるから見せてあげたいぐらいよ思いっきり、ね、どんだけどんだけの失態やったか、
なるほど、じゃあ今年はね頑張りましょう、
頑張りましょう、うん、
はい、いいですかね、
どうぞ、
最近ちょっと疑問に思ってることがあって、
答えましょう、そういうことじゃない、
うん、なんでこんなに値上げしてるのがいっぱいあるんだろうなっていう、うん、ねえ、まあ、値段を上げるっていう、上がってるっていうのは分かるんだけど、それをそのみんな生活してる中で高いなって思ってる、で買い控えするじゃん、例えば野菜とか、でうちの近所とかもうそれがもろ分かる場所なんで、何かっていうと店舗がいっぱいあるわけさ、飲食店だけじゃなくて、例えばスポーツジムとか、でスポーツジムって言ってもこういう大手のなんだろうなとこもあれば、こうね安いとこあるじゃん、なんか24時間やってるとこ、安いとこもあれば、まああのパーソナルでやったりとか、でパーソナルなんだけどなんかマッサージを主体でやってるあのパーソナルみたいなのがあって、ちょっと名前はちょうどよく分かんなくていいんだけどもうそこのテナントってめちゃくちゃその うちの近くから一等地にあって、うん、あまたなんか違うの入る。前は洋菓子屋さんだったの、
うん、
洋菓子屋だったんだけど、なんか洋菓子屋だったんだけど次何入るのかなと思ったら、うん、パーソナルジムのなんかマッサージ、マッサージなのかな、マッサージ、もう、うん、外から見えるんだよ、
うん、
外から見えるマッサージ屋さんみたいな、うん、結構、まあ、ちょっとおしゃれな、うん、あのまあ、ジム系の、
はいはい、
まあ、ストレッチ屋さんだと思うんだよね、うん、だからそれが入ったんだけど、うん、まあ入ってないわけよ、
うん、お客さん
いつも見ても、うん、もうなんか受付のとこにそのトレーナーが3人ぐらい集まって一つのパソコンでなんか笑いながら喋ってるみたいな感じのとこだったんだけど、これそういう人たちが本当は散らばって仕事してんじゃないのと思ったんだけど、結果結論から言うとそこも潰れました。
何ヶ月ぐらいで潰れた
の？1年持たなかったと思うよ。でもそこってテナント料として多分7桁だと思うんだよ、1ヶ月ね、7桁、一等地なんだけど、うん、でもそういうのってやっぱいろんな値上げとか、うん、いろんなものが絡んで、うん、今倒産してる会社とかいっぱいあるじゃない、うん、まあ、そういうのを見てると、例えばいや買い控えもあるし、あ、うん、もうなんかラーメンなんかそうだと思うんだけど、うん、1000円の壁みたいなのがあって、うん、みんなもう今ラーメンって1000円超えてるじゃん、うん、沖縄ももちろん1000円超えてる、
高い、
うん、やっぱ小麦が高かったりとか光、うん、熱費が高くなったりとかして、なんでこんなに急激に値上げしたんだろうなと思って、もう米なんかもそうだと思うんだけど、なんか感じることない、なんかこれ高くなったよねみたいな。
お菓子ね、
あ、お菓子ね、
スナック菓子は、
あ、なるほど、
ありえへん、なんか100円で買え、100円以内で買えてたやつが、
わかるわ、
買われへんね、
うん、お菓子食べないんだけど、うん、持ってみて
ポテチ
そう、ポテチ持ってみて
カサカサカサ
えって、これあれだけは唯一食べたの、フレンチサラダと、
あ、ポテチ、
うん、フレンチサラダが好きだったんだけど、フレンチサラダとあとピザポテト、
あ、
分かりやすく言えば、うん、ピザポテト、
ピザはめっちゃカサカサ
カサカサだよね、うん、ピザポテトとフレンチ、もうあれフレンチはあんまないじゃん、うん、コンソメとか塩はあるけど、うん、なんかでもピザはあったじゃん、うん、あるじゃんどこでも、うん、あれをでもピザとかもさ値段は上がったし、うん、中身ちょっと残念な時あるよね、残念だよね
残念やな、
あれ残念だよね、そうだよね、
もともとでもそのすごいよな、袋を完全に密封してないからもうバレへんもんな、
そうなのそうなのよ
バレへんよな、もともと
微妙にさなんかやってない、あれやってるよね、
やってるよ
な、やってるよね、
やってるよ絶対、
俺そこまで食べてないから分かんないんだけど、好きな人は多分やってることは分かってると思うんだよ、
超ビッグもそんなにビッグ、うん、袋がでかいだけで、
そうだよね、
中身はそんなに
やってるよね、うん、そう、だからそれもさ外食産業も同じでさ、うん、同じ値段かもしれないけど、うん、減ってたりとか、
だから今までその一流、まあ、大人気ブランドのポテチを買ってたけれども、うんうん、まあ、ちょっとワンランク落としたメーカーのポテチに変えるみたいな、
うん、あ、なるほど、
わかる、
わかるわかるわかる、まあ言えないけど、
そうそうそうそう、
まあまあそれはそこを買ってたけどこれも有名だから
そう、もうこっちでまあいいかみたいな、
まあいいかと、
そうそうそう、
値段もそこそこだし、
そうそう、だからその金額的にはもうこっちがいいから、
だってマックスバリュー行ってさ、うん、分かるじゃん、うん、値段で、うん、あ、これ、あ、こっち高いんだねみたいな、そうそ
う、だからまあちょっとメーカーのランクを変えてみる、
ああ、なるほどね、
まあ別にどっちも有名やから、うん、でも1番はこれやけど、まあ、ちょっと2番の方行っとこうかみたいな、
でそこにはさプライベートブランドもあるわけじゃん、今ポテチって
そ
こに選択肢はないの、ま
あ、
PB の選択肢
は、あ、だからそのスーパーがプライベートブランド置いてんやったらいいけど、
置いてる、
置いてへん場合、
う
ん、
置いてない場合はもうメーカーだよね、
メーカーでちょっと金額、うん、別に全然無名じゃないから、
なるほど、うん、なるほど、分かる分かる、うん、なるほどね、
そうそう、
あ、そういうことか、
そういう形を、う
ん、俺はもう一番残念だと思ってるのはもうカップ麺ですからね、
あ、そう、
カップ麺は、
あ、値段上がったやっぱり、
いや、もうね値段上がったってとこじゃなくて、うん、ちっちゃくなったね、
なんか昔の豚麺みたいな、
カップが
豚麺なんかあったやん、
あれもうあのねちょっとね、トマト風味の、
ああ
カスはちょっと嫌いかもしれないけど、トマト風味の、はいはいはい、もうね、はい、あのメーカーの、
はいはい、
ラーメンがあるわけですよ、
はい、
これね、うん、ずっと食べてるわけ、うん、食べてるから分かるのよ、
うん、
食べてて、うん、はって、
足りひんの？
足りひんっていうか、お湯に注ぐ前にあの周りのビニールをさ剥がすじゃん、はい、あの時点の感触で分かんない
量が。
こうやって左手で持つじゃんその時の
ちっ
ちゃいの。そう、さすがカップがもうちっちゃいのよ、うん、俺の手ってめっちゃちっちゃいんだけどそれでカチッってやると前はこうやって、うん、お、
あ、落ちるかなって、
うん、まあまあまあね、でも今カチッって持てるわけよ。ここのわずかな差が分かっちゃって、しかも値段が高くなって、うん、まあそれは企業努力もあるだろうけどね、うん、いや企業努力しなかったらあの今出してるやつよりも半分のちっちゃい豚麺ですよって話になっちゃうかもしれないけど、もちろん企業努力あるんだけど、あれを見た時にあこんなになっちゃったんだ、うん、それ値段が昔ね100、俺買ってる時は130円台でガッて買ってたの、うん、ドンキでね、うん、買ってたんだけど、うん、今もう買えないから。
今いくらぐらい
ですか？200円ぐらいです。
高っ、すごいな、
うん、200円ぐらいするから。
じゃあもう
高級食ですよ。だって考えてみな、やめました
やめました。
だって130円のものが200円になったら高級食なんだよ。
そうだな、そりゃそうだよ、
高級食じゃん、うん、そうでしょ、うん、13万のものが20万なんだよ
そう、高いわ。
高いよね、うん、高いですよ。だからそうなると僕もだからそういうので、ああ値段こんなんか値上げしたもの、
いっぱいあるよ、
いっぱいあるよね。
もうなんか何も変われへんよ、ほんま
ねえ、
うん、辛いわ。
もちろんガソリン代とかさ、うん、生活にねもう欠かせないもの、うん、まあそれはもうね、お国の人が頑張って、うんうん、
お国の人が
頑張って、もう俺の意見なんかね、まあ、当然聞いてくれないから、まあその辺はうまくやってもらえばいいんだけど、うん、でもなんか食べるものとかっていうのは、
もう牛乳とかもすごい高い。
牛乳な、
卵もな。
牛乳ってさあんま買いがないんだけど、うん、100円台だと思ってたんだよ、
う
ん、
そうだね、そうだね、
1リットルね、うん、
そう
そうだよね。
でも、もう200円以上。でも私唯一地元でもうここは安い、187円
あ安い
保ってんねん。
あ、それ安いと思う。
もういつもそこ行く。
それは安いわ、うん、それは安いわ、う
ん、言わへんで。
そこまでさ牛乳を買いに行ったら高がつくねな、
うん、いやでも近くにあんねん。
近くあったらいい
よ。東京な、そうそうそう、そうい
や俺はじゃあ新幹線乗って、うん、そうそう、牛乳買いってもあれだろ。
でも沖縄牛乳東京よりも高いなと思う。
高いかもしれない、
うんうん、なんかな、
まあ、輸送費もあるんだろ
う。そうだ
ろう、まあいろいろあると思うんだけど、まあ、
高いなって思う、う
ん、地元の牛乳、地元の乳牛、うん、ね、乳製品屋さんが、うん、まあ、あるじゃん。沖縄ももちろんあるんだけど、うん、やっぱりその牛乳もそうだし、うん、チーズもそうだし、うん、
高い
よね、
うん、まあアイスもそうやね。
あ、そりゃそうだ、アイスもあるわ。
アイス高いよ、アイス好きやから私、
うん、ねえ、これ給料がさ、うん、まあ上がってる上がってるって言うけど、
そんなの大手だけやもん。
そう、大手だけじゃん、うん、はっきり言って、うん、ねえ、で今度税金、
大手の人だから新入社員やろ上がってんの、ま
あ、よくわかんねえよな新入社員が上げるってどういうことなんだろう、
ね、1年前の人とかえってなるよな。
そりゃそうだよ、
だってなんかえ1年でこの差みたいな、
なるよな、うん、やってらんねえよな、
やってられへんなと。
俺だったらやってらんないと思う、
やってられへんな、はってなるよ。
すごいよな。でさ、中身なきゃ値上げじゃん、
う
ん、
そうだね。
簡単に言うと
なんかもう安くなってんなって思うの一つもない。
ないよね、うん、全然ないよね、うん、払うばっかりでさ、うん、全然ないからさ、うん、そう、もう何一つ取っても、うん、もうあ、これも上がったんだみたいな、うん、もう本当にだからアイスも本当そうだし、
つらいよ、
うん、まあ、沖縄の皆さんね、あのもやしの値段ね、60円70円だと皆さん思ってますけど、うん、90円だと思いますけど東京来ると16円とか 10円の世界
なんで、なんでこうなっちゃうんやろ
う、うん、でもそれはそれで、まあまあ、なんか値上げじゃないからもともとの値段だと思うんで、
普段から、うん、やったらいいけど、そのどんどん上がっていくのは辛いよね。
どんどん上がっていくのは辛いよね、
う
ん、
辛いね、
うん、キャベツとかもさ、まあ、現状ね、この現状で500円ぐらいするわけですよ、うん、一玉が。
お米もな、
米なんか全然下がらないでしょ。
もう下がらへん、
ね、もう下がらないよね、うん、10キロさ、うん、3000円ちょっとで売ってたわけ、うん、まあ、単一米でも、うん、まあ、ちょっと有名 あるじゃん、うん、魚沼さんとか別にしてたよ、うん、あの単一米で、うん、例えば茨城県産ですよとか、うん、栃木県産ですよっていうの、まあ、そこそこコシヒカリだったらいいよねってところは3300円ぐらいで売ってたわけ、うん、それ今6000円だから、
何やの
分かんない。
なんかラーメン屋さんがさ、なんかおかわりご飯無料っていつもやってたやつやめましたみたいな。
やめました。いや、なるよ、うん、それは当たり前の話じゃん。
それでも今までのサービスやったのにってな、
無
理やったのに。
そしたら客が減るんだから。
うん、そうやで。
減るじゃない、うん、弥生県のおかわりぐらい
弥生県
弥生県あるっけ沖縄
自由分からへん。
弥生県の、まあ、沖縄、うん、あ、 おかわりできるわけじゃん、
う
ん、
そうだから、そう
定食でまずは辛飯で塩で食うみたいなな
るほど、
うん、
それ
それだよね、うん、あれうちの地元の方のフライングガーデンってあったんだけど、あれどうすんだろうな。
ご飯無料、
ご飯無料で、うん、まあ、時間ある、大丈夫、
あと5分
ある、あの5分ね、あのハンバーグレストランがあるわけですよ、うん、こっちあの沖縄でいうと。そうだ、どこに匹敵するんだろうな。まあ、ちょっと地域密着型のチェーン店でフライングガーデンっていうのがあって、うん、まあ、ガストほど大きく、もちろん大きくはないんだけど、うん、ハンバーグとステーキだけ、うん、あ、そっか、そしたらあれになるのか、88になるのかな、
あ、 そ、 んな感じ、
う
ん、
そこはね、ご飯無料なんです、
うん、
そうするとどういう現象が起きるかというと、お皿に来るわけ、ハンバーグレストランだから、うん、あの茶碗じゃないのよ、うん、平らで持ってくるわけ、うん、平らで持ってこられるから、うん、最初 の、 あの、ね、一杯目がめっちゃ少ないの、
うん、
でそれをみんな、まあ、食べ盛りは、うん、ハンバーグも一緒に来るじゃない、
うん、
そうすると塩かけてご飯だけまず食べる、
あ、
でもうすぐおかわり、
あ、なるほどね、
うんうん、前菜がもうご飯、ね、
なるほど。
でその2杯目の、ね、ご飯が、ね、めっちゃ大盛りで来るわけ。
なんで1杯目からして
るの、ね、少ないけどね、うん、まあ、1杯目様子見んだろうな、お客さんの、
食べんのか、
食べんのか、そうそうそうそうそう。で2杯目からで大体ね、食べ盛りで 4,5、うん、杯来るんじゃないか。
経営内に陥
って
る
で、もう多分そうなんだよ、うん、そこね、フライングガーデン本当に、あの、有名なんですけど、多分ね相当悩んでるかもしれないね。まあ、意外に業販で買えるかもしれないけど、
いや、
そこカステラ多分ね、多分そこ食べ行ったことないと思うけど、めちゃくちゃご飯が美味しいの。
炊き方がすごい、うるさいから、
炊き方がめっちゃうまいの。
お米にうるさいから
俺あんまり気にしたことないんだけど、そこのご飯は辛飯で食べられる。
あ、そういうとこある、
うん、これご飯だけでいいっていう、うん、
前も言ったけど、やっぱご飯の食べ放題してほしい。
そう、ご飯で、ご飯の甘みと塩だけで一杯食べれるとこあって、それがフライングガーデン。これね、まあ、来ないと思うけどね、沖縄には。
フライングガーデンだって
関東だけなん
で。関東も北関東やろ。
関東も北関東、うん、関東も北関東で 30店舗ぐらい。
群馬と栃木、
群馬、栃木、茨城、埼玉、
もうほんま完全北関東や。
そうそうそう、
神奈川、東京は来えへん。
神奈川地方行くとフライングガーデンって言って、これ食べようと思って、そうでもう寄るんだけども、まあ、地元では多分家族で行くようなとこなのね、まあ、そこもね、やっぱり値上げ、この前行った時値上げしてたのよ。
あ、そう、
やっぱ値上げしてた。残念だけど値上げしたんだけど、でもやっぱお客さん多いんで、うん、あ、ご飯いっぱい、あ、ご飯無料で食べられ、なんかおかわりただだから、うん、まんま食べられるんだけど、でもそこもね多分ね、うん、値上げするのは多分米から取れないから、値上げするしかないんだろうね、うん、商品をね。
あ、そういうこと。
うん、でもそういうことだと思うんだよな。
うん、
まあ、
やっぱね、高いし、
高いよね、うん、じゃあ本当にミカサ食堂だけはあげないでいただければ
期待してます。
うん、うまいんでね。また次のコーナー、はい、会いましょう。
さて、
はい、
ミーミー .me の情報を少しお伝えします。
はい、
ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらにキャッシュバックもできるウェブサービスになります。
はい、
ここではミーミー .me でできるあれこれをご紹介しています。
ミーミーで、まあ簡単に言うと、ミーミーでホームページを作ると何がお得ですか、何が便利ですかっていうのを、まあちょっと番号振って言っていきたいと思いますね。
はい、
でまず1番目、
はい、
1番目は、まあ、分かりやすいプランで自分のあったホームページが作成できますよっていうのが1番目です。
はい、
で その1番目 の, そのホームページの種類っていうのが作る種類っていうのが、ミーミープチ、
はい、
あとミーミーっていうプランですね、うん、あともう一つがミーミープラスっていうプラン、この3つしかありません、
はい、
でもこの3つだけでほとんど賄えると思います。でミーミープラスっていう一番、まあプランがあるんですけども、
はい、
それはホームページと EC サイト、
うん、
何か売りたいなとか、うん、販売したいなっていう時に EC サイト必ず必要になってくるんですけど、うん、それが両方できてしまうという。
なるほど。
これはもう3つのサイト、3つの、うん、あのプランしかないので、うん、ぜひ使ってみてくださいっていうことですね、
うん、
で2番目は、まあ、多彩な、まあ、ホームページアレンジができホームページのアレンジができますよと、
うん、
まあ、無限大でできますので、うん、例えばパン屋さん作りたい、うん、パン屋さんのホームページ作りたいなと思ったら、うん、イメージ湧かないじゃないですか、
うん、
でもイメージ湧かせるためにパン屋さん、まあ、飲食店開いていただいて、
うん、
パン屋さんのイメージ
がテンプレートね、
テンプレートがありますので、うん、例えば病院のテンプレートとか、うん、建築業のテンプレートとか、うん、ね、うん、花屋さんのテンプレートとか、
ね、
普通のね
保育園とかも、
ね、保育園とかもいろいろありますので、それがもう多彩にありますよと、うん、だからまあ、簡単に言うとそういうテンプレートを別に悩む必要がなく、
うん、
もう
そうそうそう、テキストとも
う いっぱいそれをまあ見ていただいて選んでいただくということですね、
はい、
で3つ目これは最大なんですけども、うん、毎月のね、うん、これ紹介ポイントっていうのが、まあ、簡単に言うと紹介すると、うん、ミーミーは紹介制なので、うん、紹介制が入っているので、うん、紹介すると、ポイントが生まれます、
はい、
でそのポイントっていうのが毎月キャッシュバックで紹介した人が受け取れると、
うん、
いうことです、まあかんまあ、すなわちそのポイントが全部受け取れるってことは毎月のようにポイントが入ってくる、
うん、
まあ、イコール毎月のようにキャッシュバックされるっていう、うん、システムなので、うん、これめっちゃお得なんですよ、
うん、
これを、まあ、ぜひね、うん、皆さん使っていただきたい、
うん
うん、だからもう、1000円ぐらい、まあ、
1人紹介招待してもらったら、うん、その人が続けてると、
そう
1人に対して1000ミーポ
だから、うん、ずっと1000ミーポもらえます、
うん、勝者が続けている限りは、
そう
毎月1000
ミーポ、うちらが傾かない限り
怖いこと言わんといて
まあでもそういうことよ、皆さんあっての、ミーミーなので、ミーミーのそのポイントっていうのは、うん、まあ、簡単に言うと半永久、
うん、
多分ポイントはバックされる、まあ、うん、されると思うんでね、まあ、それをね使っていただきたいと、うん、例えば10人これね紹介っていうのは友達とか家族とかそういう縛りが一切ないんですよ、
うん、
だからミーミーから、うん、配られる招待コードっていうのがあるので、うん、その招待コードっていうのを存分に使っていただければ、うん、例えばインスタとか、
うん、
例えばそうだな、まあ、TikTok でもそう、うん、SNS、
うん、
この紹介コードを使えばお得ですよ、
うん、
私の紹介で入りませんかっていうのがあれば、その紹介コードで管理するんで、
そうですね、
うん、そうすると、あ、この方はこの紹介コードで、あ、今このぐらい紹介していただいたんだなっていうので、うん、ミーミーの方からキャッシュバックされます。もちろん紹介された側、
うん、
こっちもメリットがあって、うん、紹介された側っていうのも、
うん、
これ1000ポイントいただけると、っていうことは両方に1000ポイントなので、
うん、
ミーミー自体がギリギリなんですよね
それはなんかやばそうな感じが
まあまあそれは、うん、他のね、うん、事業の方で、うん、まあ頑張ってますんでね、
うん、
まあ、それをまあ、うん、初めちょっと励みにね、
うん、
皆さんの応援も兼ねて、
うん、
ずっとそれを続けていこうじゃないかということで、
うん、
還元するっていう意味で、うん、そういうことができると、
そうそう、
うん、だからこれ本当にね、例えば月5000円のプランとか、うん、8000のプランとか、うん、9000のプラン、もう3つあるんですけども、うん、これね5人にねその紹介コードを使っていただいて入会するっていう形になったら、うん、ほぼもうお支払いしなくても大丈夫ですよ、うん、それで5000円その5人だと5000円なんですけど、1年間で6万円、
うん、
キャッシュバックされることになるんですけど、それを別に6万円別に、常にお支払いするわけではなくて、
うん、
ミーミーの方に貯めていけるんですよ、
うん、 なるほど、欲しくなったら申請してもらう。
そうです、それは10年後でも20年後でも構いませんので
めっちゃ溜まってん
ね。そうそう、それを、まあ、本当にそれをね、うん、いつでもそれ引き落としができるので、うん、まあ、そういうのを、ね、うまく使っていただければ、うん、ミーミーってすごいなって思っていただければと思います、うん、
はい
はい、次週もねちょっとその辺のねお得な情報を
いいですね、
お届けできようかなと思います。
はい、はい、そろそろお時間となってきました、
はい、
今週も楽しんで聞いていただけましたでしょうか。
どうですか、値上げ値上げの話になっちゃいましたけど、ビーミーだけは値上げはしないと思う。
いやいいですね、
思いますので感じていただければそれを頑張ります。値上げっていうのはね簡単にできると思うんだよね、うん、なんか勢いとか例えば今の節目だったらいいかなって思うんだけど、まあ、その辺はね、
う
ん、頑張って上げずに、うん、もう1万円未満をキープして、
あ、いいですね、
うん、そこを目標にね、うちは、まあ、企業努力をしていこうかなっていうふうに思ってます。
はい、
はい、
ではメッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組はSpotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
銀でした。
カステラでした。
はい、また来週。
はい、また来週。